この時間は特集昭和史を味わうの特別枠、お便り特集としてお送りします。リスナーの皆さんからお寄せいただいた私の昭和史のお便りを中心に、ノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていきます。シリーズでお伝えしております特集昭和史を味わうは、毎月第一日曜日の午前4時台に放送しておりますが、今日はその特別枠、お便り特集としてお送りします。昭和とともに歩んだ私の人生戦前編です。今日このコーナーにご登場いただくのは、昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私、ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、この お便り特集もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さん方からですね、まあ、去年の秋から募集しましたら200通を超えるお便りが寄せられたんですね。
皆さんやはりよく聞いてくださってるのと、それからやっぱり自分の体験した時代をきちっと語り継いでいきたいという思いがあるんだなという気がしますね。
そうですね。お便りお寄せいただいた方々は非常に高齢な方が多くてですね、70代80代中には90代の方もいらっしゃいますけど、本当に熱心にですね、いついつ書いてくださいましたですよね。
戦前の昭和の歴史というのは、まあ結局戦争の歴史ですからね。戦争というのは、まあ単純に言えば、平時では見られないこと、考えられないこと、平時とは違うモラルが支配しますから、はい、まあ死っていうようなのも日常的ですしね、まあ自分の家族との別れなども珍しいことではないわけですから、まあ辛いし悲しいし、そういう思い出はなかなかその人の人生から消えないんだなっていうのが当初全体の中にあるように思いますね。
そこで今日はですね、リスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りを中心に、関連の音楽などをおかけしながら進めていきたいというふうに思います。まずはじめに、辛い思いをして見送った父親の出生の思い出のお便りです。今回は女性からのお便りは、元アナウンサーで現在ラジオ深夜便ディレクターの川村陽子さんの朗読でお送りします。はじめは愛知県常滑市にお住まいの住野かすみさん、81歳の方からのお便りです。
私は現在の愛知県常滑市にある金山の農家で大家族、代々続いた秀吉家康の時代の歴史ある土地の生まれです。戦争が激しくなった頃、叔父二人はすでに海軍と陸軍の兵隊でした。長男である父には赤髪は来ないと思っていたのに来てしまいました。祖父母と母、私たち姉妹三人の家族を残して父は海軍に入隊しました。私は国民学校4年生でした。村では出征兵を村人皆で天満社にて送ります。それまで何度もそこで出征兵を送りました。皆さんの前で父が挨拶できるか心配で胸がドキドキしました。半年後か1年後か覚えていませんが、父より面会の通知が来て、遠く呉まで母と祖父、叔父、妹二人と一緒に初めて汽車に乗り出かけました。父の好きな食べ物を母は懸命に作りました。泊まるところがなく、お寺様で泊まりました。あくる朝タイに行くと、大勢の人たちが順番を待っていました。隅の三等兵と呼ばれ、父が来ました。水平さんの帽子をかぶり、私たちに挙手をして立つ父の大きく立派な姿に涙が止まりませんでした。その夜は父もお寺に泊まり、一夜を明かしました。 母はきっとこの世の別れと思ったことでしょう。その白いご飯の美味しかったことを忘れません。呉にて一度面会しただけで、父は外地に行き、終戦になってもしばらく消息不明でした。学校の帰り、名古屋城のそばの陸運局により、父の消息を尋ねたりして懸命に調べましたが、わかりませんでした。一年くらい経った頃、英語の宛名で父より便りがあり、帰ってきました。フィリピンにて捕虜になって生き残りました。腹いっぱい食べられれば死んでもいいと思い、山より降りたそうです。家族は大喜びでした。叔父たちは傷を負い、母の弟、叔母の夫は戦死でした。悲しきことはいっぱいありましたが、私たちも年を重ね、今を懸命に生きています。
愛知県常滑市の住野かすみさんからのお便りでした。うんうん、まあ、お父さんが生きて帰ってこられてよかったですけども、うん、親戚の方々は亡くなった
、ね、そうですね、こういう別れがあるということですね。うん、あの今の読んでいて、住野三等兵とお父さんが呼ばれたというところがあったんですが、三等兵というその兵士を飾る肩書きはないので、これはあのもしかすると住野さんの誤解かもしれないし、あるいはもう少し別な意味でですね、三等兵って言葉を使ったのかなと、つまりまだ一人前じゃないという、出世したばかりですからね、そういう意味かなと思いました。
次も出征兵士を見送ったというお便りです。次は徳島県吉野川市にお住まいの村田義久さん78歳の方からの お便りです。で、今回男性からのお便りは、元アナウンサーで現在ラジオ深夜便ディレクターの玉谷邦博さんの朗読でお送りします。では村田義久さんのお便りです。
私は昭和11年徳島の山村に生まれました。幼い頃の思い出は戦争一色。村の高等尋常小学校に入る1年前に大戦が始まり、学校は勉強どころではなく、物資もなく、教科書は粗末な紙を綴ったものでした。校庭に芋を植えたり農作業に明け暮れ、中学生は戦闘機の油用に松の根を掘っていました。村の外れに出征兵士を見送る場所があり、そこで村人たちに見送られ、兵士となった人たちが峠を越え戦争に出向きました。私の父も出征しましたが、九死に一生を得て帰ってくることができました。しかし、帰らぬ人も大勢いました。昭和40年代になって道路整備がなされ、兵士となった村人たちの歩いた山道も車道になりました。その車道が完成したときに、その道を桜街道にしたいという思いに取りつかれ、以来40年余りにわたって桜の植樹を続けています。山道が車道になった嬉しさもさることながら、無意識のうちに鎮魂の思いが働いていたのかと思います。兵士を見送った場所には石碑を建て、国のため散りにし春を折々に、帰りたまえよこの桜樹を、という自作の歌を刻みました。戦争はひどいもので、平和であることのありがたさを毎年終戦の日に線香を手向けながら感じています。私も父母妻を亡くし、大切な人は皆いなくなり一人になりました。私に残されたのは思い出と自分で植え続けた桜だけになりました。私の昭和は戦争に始まり桜に終わったのです。平和の証としての桜を死ぬまで育て続けたいと思っています。
徳島県吉野川市にお住まいの村田義久さんからのお便りでした。で、この出征兵士が歩んだ道を桜街道にしたというお便りですけども、ちょうどそれにふさわしいですね、曲がありましたのでおかけします。 忠義桜という昭和16年の歌です。三門淳子さんの歌でどうぞ。忠義桜、三門淳子さんの歌でした。今の2つのお便りは、まあ、父の出征、村人の出征、出征兵士を送るお便りだったんですね。
そうですね、私はこの村田さんの一文を聞いてですね、これはまあ、日本人の心象をですね、逆の方から語ってるなと思ったんですね。どういう意味かというと、日本ではですね、桜というと散るということですよね、はい、桜のように散る。それが戦争中もやはりその潔さとかですね、それからいろんな意味で日本人はその桜というと言葉には散るという言葉をつけてきたんですが、村田さんはそれを桜を植える、育てるっていう言葉を使ってますね。で、私はそこのところにこの人のですね、自分の持っている強さがあると思うんですね。私たちは桜をですね、散るとか、桜は確かに短い命だけども、散るとか、それを桜のようにこの、散っていくのがいいんだっていうのではなくて、桜を育てる。その育てて育て続けるということがですね、私たちの国の桜を見る目にこう変えていくべきだという感じがしました ね、
うん、そうですね。春になれば必ず咲くわけですからね。
一年一回必ずその時にはいろんな思い出があるわけですけどね、まあ、桜が散ると考えればどうしてもこう死んだ人の、もちろん死んだ人を追悼するのは大事ですけど、桜を育てるとすればその人たちを追悼しながらその人たちの御霊をこう育てるんだと、うん、意味にもなりますもん ね。
そうですね、はい、さて次のお便りに行きましょう。戦争ではですね、亡くなる人もいますけれども、またこの時期に新たに生まれ出る命もあります。次は戦時中に母親の出産に立ち会った女性のドラマチックな昭和史です。兵庫県神戸市の小池雅子さん、82歳の方からのお便りです。
昭和19年7月、激しくなった戦争の状況下、敵機 B-29 の来襲から小学生を守るため、3年生から6年生を対象に国策として集団疎開実施の命令が出された。母は自分の出産を控え、どうしても私の手が必要だと学校に頼み、私は残留組になった。疎開しなかった各学年の残留組だけになり、学校内はがらんとしてとても寂しさを感じたことを覚えている。こんな状況下、敵機来襲のニュースが激しく報じられるようになった昭和20年1月2日、 母の出産が始まった。最初は産婆さんだけのお産だったが、中途で母体が危ないからかかりつけの佐藤先生を呼んでと産婆さんの大声が聞こえた。とっさに私は母の死を想像し、必死で家から5、6分の佐藤医院に走った。佐藤医師はすぐ駆けつけてくださったが、これはいかん、親を助けないとが第一声であった。どれだけ時間が経ったのか記憶がないが、突然おぎゃーっと産声が聞こえた。母も子も無事だと医師も大声を上げられた。こんな状態の日々にも B29 の来襲があり、ラジオから潮岬沿岸に敵機来襲と日に何度もニュースが流れた。すると間もなくサイレンが鳴り響き、警戒警報とか空襲警報が報じられ、市民は防空頭巾をかぶって近所の防空壕へ避難する日が多くなった。そうして昭和20年3月17日の神戸は B29 の凄まじい夜襲で、神戸市のほとんどは焦土と化した。この日の敵機来襲ニュースにはいつもと違う切迫感があった。この日まで病癒えぬ母だったが、その時は必死の覚悟で血のみごをしっかり背負った。そうして父と私と一緒に妹、弟を守り、戦火の中を右往左往しながら逃げ回った。これでもか、これでもかと襲い来る沖縄決戦、本土大空襲、原爆投下。これらを一つ一つ思い起こせば、その惨めさに心がいてつく。これは昭和史の最も重要な苦々しい戦争体験である。
兵庫県神戸市の小池雅子さんからのお便りでした。次は東京都墨田区にお住まいの佐藤節子さんからの私の昭和史です。
私が7歳の春でした。小学校入学を機に父の通勤にも便利とあって下町に引っ越したのだそうです。私は友達もないままいやいや泣きながら母の手に引きずられて学校生活が始まりました。昭和15年、後期紀元2600年になり奉祝の花電車が通るとのことです。普段乗っているチンチン電車がどうなるのか想像できずによそ行きに着替えて銀座に家族と行きました。私は気分が高揚していたのか、おしゃべりが過ぎるとたしなめられたのも今は懐かしい思い出です。昭和16年12月8日、太平洋戦争が勃発してハワイ沖でのことを未だ私は知らずにいましたが、ラジオの時報に柱時計をかっきり合わせて母に何かを言って、父は足早に会社に行きました。出来事を理解したのは学校に行ってからです。それ以来、小国民として私も多くのことに参加しました。出征兵を送るので友達と行きました。紙の日照旗を振って列に連なり軍歌を歌いました。ラジオ歌謡のお山の杉の子を歌い、隣組の歌を調子よく日々に歌い、防空演習にも参加してバケツリレーの水運びも気軽にしました。その後、学童集団疎開も始まり、日増しに警戒警報は空襲警報発令に変わっていきました。焚き火に当たりながら聞いたおじさんたちの噂では、もしかしたら陸軍記念日あたり危ないなぁといった予想は現実になり、3月10日その日、下町一帯焼け野ヶ原になりました。
東京都墨田区にお住まいの佐藤節子さん82歳の方からのお便りでした。それでは今のお便りの中にもありましたけれども、ラジオ歌謡お山の杉の子をおかけしましょう。
昔のその昔、ヒノキ林のすぐそばに小さなお山があったとさ、あったとさ。まるまる坊主のハゲ山はいつでもみんなの笑いもの。これこれ杉の子起きなさい、お日様ニコニコ声かけた声かけた。泉よ泉が八日九日十日だし、よっきり芽が出る山の上山の上。小さな杉の子顔を出して、はいはいお日様こんにちは。これを眺めた白木は、あけ何になる、びっくり仰天杉の子は思わずお首を引っ込めた引っ込めた。引っ込めながらも考えた、何の負けるか今に見ろ。大きくなって国のため、お役に立って見てまする、見てまする。
ラジオ体操1、2、3、子供は元気で伸びている。昔昔のハゲ山は、ハゲ山は今では立派な杉山だ。誉れの家のこのように強く大きくたくましく、
ラジオ歌謡お山の杉の子、歌は安西愛子、鏡一郎、砂賀恵美子の皆さんでした。ということで、それぞれの昭和史、
ね、
ドラマチックなものがあるんですね。
戦争戦時下で死というのが日常なんですが、一方で新しい生命が誕生してくるんですね。で、こういう新しい生命が誕生してくるのが新鮮な感じでお書きになってらっしゃるっていうのが、まあこの方の妹さんなんでしょうけど、記憶がずっと鮮明なんだなっていうのを改めて感じました。
そうですね。
それから佐藤さんの中にですね、小国民としてっていうのがあったんですが、
はい、
私はこの言葉は当時、子供たちが小国民って言われてたんですけどね、その言葉をここで見て、ああなるほど、みんなこうやってこの言葉を使ってたんだなと思いました。お山の杉の子は、私は5歳でしたけども、これ昭和20年の2月に作られた歌 で、
ね、
私全部覚えてるんですよね。5歳でラジオで相当こうかかってたんじゃないでしょうか。だからこれは全部戦時歌謡の中で全部歌えるのはこの歌だけなんですが、
6番までありますね。6
番全部歌いますね。
それでは次のお便りに行きましょう。戦争末期のですね、学童疎開にまつわるお便りもたくさん来ております。まず茨城県日立市にお住まいの渡辺銀一さん80歳の方からのお便りです。
当時東京小石川に住んでいた私は、戦争が始まった昭和16年12月8日の翌年の4月、小学校、当時は国民学校に入学しました。昭和17年4月16日、東京空爆の下見と称する B-25 飛行機が飛来したことがあります。これも後で分かったことですが、ドーリットル空襲と呼ばれているもので、アメリカの飛行機が来るというのをラジオで聞いたのか、急いで外に出てみると、これもたまたま超低空で大型の飛行機が屋根すれすれに飛ぶのを目撃したのです。これが私の最初の戦争体験でした。 次は戦局が厳しくなるということで、昭和19年6月から東京をはじめ12都市の小学生、当時は国民学校の3年から6年生までの児童を地方へ移住させる疎開が始まりました。都市の防衛体制の強化のため、足手まといをなくすこと、将来の兵力を温存するためだと後から知ったのですが、縁故を頼って私も沼津の親戚へ疎開しました。まだ梅雨のしとしと降るある日、都電を乗り継ぎ東京駅へ向かったことを覚えています。東海道線にある当時一番長いと言われていた丹那トンネルは、トンネルの壁面に隙間があり、垣間見えた海の景色が今でも目に浮かびますが、後のことはどこをどう走ったのか、景色などもさっぱり覚えていません。ただ電車に揺られている間中、心にあったことといえば、家の下駄箱の隅に隠し持っていたかなり太い注射器のことでした。おもちゃの少なかった時代で、針のない注射器を水鉄砲代わりにして遊んでいたのですが、その愛玩したおもちゃを忘れてきてしまったのです。それが残念で残念でたまらなかったことを、この年になっても忘れないのです。
茨城県日立市にお住まいの渡辺議員さんからのお便りでした。次は東京都武蔵野市にお住まいの品田翔衣さん、78歳の方からのお便りです。
今手元に70年前の木箱が残されている。この箱は昭和19年集団疎開に行く私のために父が急いで作った衣服入れだった。父は腕の良いタンス職人であった。東京都から疎開先の茨城県へ行く児童は小学3年生から6年生であった。木箱とともに東京墨田区の自宅を後にした私は、何が何だか分からずに水郡線の結城駅に降りた。駅前の広場で結城小学校の児童たちの出迎えを受けた後、宿泊先の寺に入った。寺での日課は起床後、まず寺の床や廊下の拭き掃除をし、その後仏壇の前でお坊さんと私たち全員で般若心経を唱えることだった。日々の生活では、春切り口に灰をまぶしたジャガイモの芽を畑に植えたり、夏には田んぼに入ってイナゴを大量に捕まえたりした。昭和20年3月になり、6年生は卒業式のため東京の自宅に帰依として帰っていった。しかしこれが大惨事になろうとは。3月10日の大空襲である。10万人とも言われる死者、その中に集団疎開から帰宅した児童が親兄弟と共に死んでいった。そして疎開先に残った児童らが戦災孤児となってしまった。8月15日は天気の良い暑い日だった。正午過ぎ、先生がどこかからか帰ってきたが、皆が話しかけても沈黙したまま建物の中に入っていった。これだけが終戦の日の記憶である。10月になり、雪国の冬を経験することなく、私たちはいよいよ東京に帰ることになった。列車が上野駅に近づくにつれ、沿線の両側は全部焼け野原と化していた。衣服入れとして父が作ってくれたこの木箱を見ると、70年前を思い出し胸が痛むとともに、タンス職人として生きた父の唯一の形見となったことを感慨深く思うのである。
東京都武蔵野市にお住まいの品田翔衣さんからのお便りでした。で、学童疎開に何かこうふさわしいですね、音楽がないかと、曲がないかと思って調べてみましたところですね、父母の声というのがありましたので、これをお聞きいただきたいと思います。これはその時代ではなくて、その後のですね、録音ということになりますけれども、マリー・ヨシコさんと、キング女性合唱団の歌でお送りします。 父母の声という歌でした、まあ、それぞれ の, その学童疎開、
そうです、ね、
今で も, もう、ね、鮮明に覚えてるという、
品田さんのお書きになった一節にあるんですけども、昭和20年3月のですね、いわゆる東京大空襲、3月10日ですね、はい、まあ、厳密に言うと9日の真夜中からこう爆撃始まるんですけども、でこの時ですね、3月9日の卒業式、小学校のね、一部の地域、東京の一部の地域ではそれ卒業式が行われたんですね、うん、でその卒業式に出席するために学童疎開していた6年生などが東京に戻ってきた、うん、でその戻ってきた生徒たちが、児童たちが、次の日の爆撃で亡くなっているというケースもあるんですね、うん、同時に東京に残っていた両親や肉親がですね、亡くなって、爆撃で亡くなって疎開地で戦災孤児になるというような形の悲劇も随分ありますね、うん、こういうことをこう品川さんのこの一文の中にさりげなくこう紹介されていました、うん、
あとはその物に対する思いでもですね、
そうですね、
おもちゃにしていた注射器とか、あとお父さんが作ってくれた木箱、
他人から見ればね、大したものじゃないと言いたいけども、しかし当人にすればそれは生きていく上での全部の思い出が詰まった大事なものっていうことですよね、
そういうですね、戦争の体験を踏まえて、今年が戦後70年ということですけれども、この戦後70年からですね、さらに未来を見通すというようなお便りも来ております、北海道美唄市の石割恒彦さん、78歳の方からのお便りです。
私の父は当時室蘭八幡神社の神主でありましたが、連日出征兵士の武運長久を祈願するお祓いを境内から見つめていた私でした。戦火は拡大の一途をたどり、生活物資の不足する日々でした。日用品が極端に不足し、代用品というのもあったようです。衣類食料の配給制度、継ぎはぎだらけの衣服、空腹の毎日、欲しがりません勝つまではのスローガンが目につく。戦後神社への不信などから参拝者の激減、皆無状態となり、当時8人家族の見通しが立たないことから、美唄に居住していた親戚を頼って昭和21年三井美唄炭鉱へ移転。狭い炭鉱長屋に育ち盛りの子供6人、後に2人生まれて10人家族はきつく狭かった。生活は厳しく、食糧難、配給の小麦、小麦粉、でんぷんかす、シャツ下着に白編み、炭鉱の風呂に行くと頭から DDT をかけられ真っ白けとなる。私の戦中から戦後の昭和は激変激動の大嵐にもみくしゃにされ、貧困、生活苦、貧乏しか記憶に残らないのである。人間を否定する、憎むべきは戦争である。私の信条は、戦争を二度と起こしてはならない、歴史の針を戻してはならない、 近現代史の貴重な財産は何といっても日本国憲法に他ならない。憲法全文と第9条の理念を受け止め、人類の命の尊厳と地球の永久平和確立のために、核兵器の廃絶と戦争の根絶のために、国民は国政、地方行政を鋭く監視していかなければならない。生活の中に民主主義と憲法が生かされているか確かめよう。
北海道美唄市の石割恒彦さんからのお便りでした。次が最後のお便りになります。東京都小金井市の柴山恵美子さん、84歳の方からのお便りです。
私は昭和5年生まれで、1945年8月15日の敗戦の日まで、まさに生まれてから15年間戦争拡大の一途をたどる時代に育った典型的な15年戦争の申し子でございます。これまでも友人知人から自分史の執筆を勧められたり、聞き取りの申し出なども結構いただきましたが、なかなか踏み切ることができずにおりました。けれども、日本の現在と未来にとって忘れてはならない戦争と戦後の歴史の一つの証言として、84歳の今書き始めなければ書き残すことができないのではと危機感を抱き、雑誌に書き始めました。ぜひ最後まで書いてほしいと、女性だけでなく男性の読者からもお便りと激励をたくさんいただき、感謝いたしております。私がこの昭和史の第一段階で何よりもまず強調したかったのは、現在の日本国憲法が決して与えられた憲法ではなく、あの戦争の激動期でさえ明治期の自由民権運動や大正デモクラシーの伝統が目には見えない地中で地下水として流れ続けていたという事実でございます。一粒の麦もし死なずばの、一粒の麦も岩の上では発芽いたしません。やはり土壌の上でこそと思います。今年は戦後70年でございますが、世界に誇るべき70年間も継続した平和への努力を正しく評価し、次世代に手渡してまいりたいと思わずにはおれません。
東京都小金井市の柴山恵美子さんからのお便りでした。それではこのお便りのですね、締めくくりとして、この未来に希望を託する歌ということで、選んでみました。皆さん誰でもご存知のリンゴの歌です。歌は並木道子さんと桐島昇さんです。
気立ての良い子、リンゴによく似た可愛い子、どなたが言ったか嬉しい噂、春いくしゃみも飛んで出る、リンゴ可愛いや可愛やリンゴ。
リンゴの歌、並木道子さんと桐島昇さんでした。まあ、今日は8通のお便りを紹介して、ほんの皆さんからいただいたうちのほんの一部なんですけれども、いろいろなそれぞれの昭和史があるんですね。
そうですね。私は昭和という時代を生きた人はみんな何かの書き物を残すべきだと思うんですよね。よく私はそう言うと、いや私一人が残してもと言うんですが、そうじゃないんですね。みんなが一つずつ書き残すことで、その時代の空気が次の世代次の世代に伝わるんですよね、はい、その空気を伝えていくっていうのは、今日の発通を聞いてても空気がやっぱりこう伝わってくるって感じがするんですね、うんうんうん、で結局私たちは記憶をまあ父とし、記録を母としてですね、教訓とか知恵っていう子供を産まなきゃいけないと思うんですよ。でそれが私たちの歴史と向き合う姿勢だと思うんですけどね、うん、今日のは記憶を、自らの記憶を記録してる、うん、そして計らずもそこには教訓っていう子供が生まれてるなと思いましたね、うん、この教訓っていう子供をやはり育てていく、特に最後のお二人のことは、まあ、こういった教訓を私は得たんですよっていうことなんでしょうけども、うん、まあ、こういうことを伝えていくっていうのも歴史と向き合う姿勢なんだろうなと思いました、
うん、そうですね、どうもお便りをお寄せいただき本当にありがとうございました、はい、保坂さんもどうも今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のこの時間は特集昭和史を味わうの特別枠、お便り特集、昭和とともに歩んだ私の人生戦前編をお送りしました。ご出演はノンフィクション作家の保坂正康さん、聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。